2ページから4ページ。未来を私たちの手で、市中学生議会を開催。時代を担う中学生に、模擬議会の体験を通じて、市の仕組みや市議会の役割を学習してもらおうと、7月23日、市議会議事堂において、中学生議会が開かれました。議員になったのは、市内4中学校を代表する常務員。中学生議員たちは、日頃から疑問に感じていることや、市にこんなものがあったらいいと思っていることなど、様々な視点から提言、質問を行いました。スムーズな議事進行を行った理事長の写真が載っています。前半の部、小木根中3年、石川徳馬議長と、後半の部、伊那東中3年、若林誠二議長です。また、市長に鋭い質問を行った12人の中学生議員たちの写真も載っています。弁当の日設置の効果について、伊那中3年、山田桃香議員。質問。私は現在月1回行われている弁当の日が大好きです。給食ももちろん好きですが、弁当の日は友達とどんなお弁当かを話したり、持ち合ったりしてとても楽しいです。しかし、弁当の日を設けるにあたって、市では3つの狙いを定めています。その1つ目は、家族の方と子供が一緒に弁当を作り、絆を深める機会とする。2つ目は、小学校高学年や中学生は、弁当を自分で作ることにより、食の大切さや、給食を作ってくださる方などへの感謝の気持ちを育てる。3つ目は、食べ物を粗末にしない子供を育てるということですが、果たしてこの狙いの効果は、市全体でどのくらい出ているのか知りたいです。伊那中学校338人の実態を見ると、結果は、狙い1の家族と一緒にお弁当を作っている人が 8%。その中で 62% が家族との絆を深められたと答えました。狙い2で、食の大切さや、給食を作ってくださる方などへの感謝の気持ちを持てたという人が 78% でした。また、狙い3では、食べ物を粗末にしなくなったと答えた人が 67% という結果でした。市で定めた狙いが、市全体ではどのくらい達成されているのか、また、それを知るために市では、どのような方法を取っているのか教えていただけないでしょうか。そして、その結果として、弁当の日は今後、どのような方向で行くのか。そして、狙いを達成させる手立ての一つとして、ランチルームの設置を考えていただけないでしょうか。教育長答弁。弁当の日を設置した理由として、3つの狙いを定めてお願いしました。伊那中学校では、山田さんが調べていただいた通りですが、つくばみらい市の4つの中学校全体では、自分で作っている人と家族と一緒に作っている人が 9% です。その中で、家族との絆を深められた人が 25.4% でした。それから、食の大切さや給食を作ってくださる方への感謝の気持ちを持てた人が 64.4% でした。次に、食べ物を粗末にしなくなった人が 73.8% でした。さらに、市内の中学生が弁当の日についてどのくらい理解をしているか聞いたところ、約 55% の人が理解している。小学生においても、約 57% の皆さんが弁当の日について理解していると回答を得ました。市では、弁当の日に限らず、食育を進めるため、学校、それから給食センターなどの協力によって、様々な学習、取り組みをしています。また、食育を進めるにあたって、最も身近にあるのが家庭の食事ですから、家族の皆さんの理解を深めるため、親子揃っての食育の学習を実施したり、PTA 懇談会などでは、試食会を開催し、栄養バランスなどの講習会を開催しております。弁当の日は、設置してから2年半が経過しましたが、それぞれ皆さんは、食の大切さ、 体の健康、感謝の気持ちなどを考える良い機会になったのではないでしょうか。これからも食について一人一人が幅広い知識を身につけ、これからの長い人生の中でそれらを大事にしていただきたいと思っています。最後に、ランチルームの設置ですが、各学校での空き教室の状況、整備するための工事費など、様々な問題が発生してきます。それらの学校の状況、あるいは学年を超えた交流ができるのが一番いいと思っていますので、何かいい方法があれば、これから検討していきたいと思っています。次に、駅までのルームについて。今東中3年、若林誠二議員。質問。今東地区から TX 未来平駅までの道路についてお願いがあります。今東地区の人たちが TX 未来平駅までに行くためには、どうしてもゴルフ場の近くの道を通らなければなりません。しかし、その道は道幅がとても狭く、トラックなどの大きな車が通ると、ギリギリ通れるかどうかというぐらいの道路です。そして、駅から近いせいか、とても交通量が多くなっています。特に、朝晩は交通量が多く、危険を感じることもあります。しかも、歩道がなく、歩行者や自転車に乗っている人は、自分すれすれのところを車が通っていきます。それらの狭い道で、昨年事故を目撃しました。対向車のサイドミラーが反対から来た車の窓に接触し、窓が割れてしまうというものでした。大きな事故にはならなかったのですが、曲がり角で見通しも悪く、やはり道幅が狭くなっているところでした。もし事故にあったのが自分だったらと思うと、今でもゾッとします。安心して通ることができる道路をよろしくお願いします。高齢者や子どもたちが、安心して生活することのできる街づくりのためにもよろしくお願いします。市長答弁。現在、今東地区にお住まいの皆さんは、未来平地区から茨城常陽ゴルフ場方面を東西に結ぶ県道、筑波の路線と、その県道へアクセスするため、今東地区西側の茨城ゴルフ場脇を南北に結ぶ、市道を主にご利用されていることと思います。こちらの県道、市道は、ともに歩道がなく、道路幅も狭い状況でありますが、TX 開通に伴い、近年、交通量が増加している傾向にあり、歩道を設置するなど、交通弱者に配慮した道路の整備を急がねばならないと思っております。今後の見通しについて、まず、県道についての道路計画ですが、高岡地区、タイガラーメン付近から、未来平地区までの約2km区間において、歩道設置の計画があり、平成21年度より事業に着手し、測量、道路設計などの業務が完了しております。平成22年度からは、歩道用地の買収に入る予定で、現在、協会立ち上げなどが行われております。なお、用地買収が順調に進捗した場合は、平成24年度より工事に着手し、平成27年度までに事業を完了させる予定でございます。これにより、県道については、未来平地区までの歩道が整備され、今東地区より駅を利用する方の安全が図れることと思います。続いて、市道についてですが、この道路は、茨城ゴルフ場のコース上に位置しており、用地の買収は困難な現象になっております。現在は、大型車両の通行に規制をかけ、車両のすれ違い、及び、自転車、歩行者の危険回避に努めている状態にとどまっております。今後の整備計画についても、改善が困難な状態であることから、新しいアクセス道路として、丸穴入り口、ファミリーマートから、小針、愛宕などの市道の拡幅整備を計画しております。この道路は、板橋不動尊下から、未来平地区を結ぶ、県道、五郎宿線バイパスへ接続させる計画であります。未来宿線バイパスの進捗に合わせ、 事業に着手する予定であります。また、今東地区内は幅の狭い道路が多く、歩道を設置する用地の確保が困難なことから、現状の道路幅の中で、歩行者が利用するスペースを茶色で着色し、車両運転者に注意を促す対策を講じております。議員ご質問の指導についても、今後、歩行者スペースの着色を実施いたします。市では、今後とも歩道を設置するなど、改善が図れる道路は幅を大きくし、市民の皆さん方が安心してご利用いただける道路の整備に努めてまいります。私は、かねがね、歩道のない道路は道路ではないと考えております。歩行者の皆さんの安全に配慮した街づくりを進めてまいります。